ヨハネの福音書18章ですね。ヨハネの福音書18章です。この章でのメッセージの題は、世とイエスとの対決、世とイエスの対決です。イエス様はこれから捕らえられてですね、そして大祭司のところに連れて行かれて、さらにポンテオピラトのところに連れて行かれる。その3場面においてですね、3つの場面において、それぞれイエス様が対面しているというか、この対決しているところを見ることができるわけですけれども、そこからですね、私たちは学んでいきたいと思います。イエスはこれらのことを話し終えられると、弟子たちとともにケデロンの川筋の向こう側に出て行かれた。これらのこととありますけれども、これはイエス様が父なる神に祈られたその後であります。神殿の東側にですね、このケデロンの川筋っていうか谷がある、谷があります。まあ、地図を持っていらっしゃる方はそこ見たら分かるんですけれども、神殿から出てですね、谷があってですね、そのすぐ後にですね、ゲッセマネの園があるんですね。そこで次に、そこに園があって、イエスは弟子たちと一緒にそこに入られたとありますね。他の福音書にはこのゲッセマネの園におけるイエス様の祈りが記されているんですけれども、ヨハネはですね、もう3つの福音書に書かれているということと、あと教会でもすでにイエス様のその祈りのことについてはよく知られていたということもあるでしょうし、またヨハネはヨハネなりのテーマというのがあったと思いますので、このようにして省いているわけなんですけれども、次がですね、他の福音書に出てこないところなんですね。見てください。ところでイエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合されていたからである。この場所というのはいつも彼らが会っていた場所だということなんですね。弟子たちだけで、群衆から離れていろいろと深い会話をされるときにですね、イエス様はこの場所を選んでおられたわけなんです。ですからユダもその場所を知っていて、彼らはおそらくそこに行くのであろうということでですね、このユダは見定めたとですね、まあ、このようにしてこれからイエス様を捕らえようとするときにですね、この、サタンはこのユダを使ったわけですけれども、面白いですね。この深い交わりをする場所にこのようにして攻撃が与えられたわけなんですね。この交わりの場所にユダはつけ込んだわけなんです。そこでユダは一帯の兵士と祭司長、パリサイ人たちから送られた役人たちと役人たちを引き連れて、灯火と松明と武器を持ってそこに来た。ものすごいこの武装ですね。見てください。一体とありますけれども、この新改訳の脚注を見ますとですね、ローマの軍隊の一単位で通常600人って書いてあるんですね。600人ですよ。そして祭司長パリサイ人たちから送られた役人たちですね、ものすごい人数の人たちが来てですね、そして灯火、松明、武器、それぞれを持っています。でなぜ灯火の他に松明を持っているか、これはおそらくイエス様がですね、弟子たちと一緒に逃げるんではないかというふうに見られたと思われるんですね。単なる夜だけだということじゃないんですね。なんでかというと、この時満月なんですよ。杉越の祭りというのは満月に行われるので、別に明かりがなくてもですね、かなり見えるわけなんですね。けれどもこのようにして持っているのは、その隠れているところを探しに行くというふうになるかもしれません。そして武器を持っているわけですね。まあ、このようにしてですね、分かりますか、彼らはこの無防備の弟子たちとイエス様ですね、この彼らに対してですね、ものすごい良い周到なこの策略を巡らしたようなですね、この攻撃を仕掛けようとしているわけなんですね。まあ、物理的な攻撃って言ったらあれですね、物理的なものによってですね、このようにして彼らを捕らえようとしました。そしてイエス様の次の行動を見てください。イエスは自分の身に起ころうとする全てのことを知っておられたので、出てきて誰を探すのかと彼らに言われた。全てのことを知っておられました。そしてイエス様ご自身からですね、彼らのところに出てきました。彼らの要求に反して逃げると思っていたのに、イエス様の方からですね、彼らに近づかれました。彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、それは私ですと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らに、それは私ですと言われた時、彼らは後ずさりし、 そして地に倒れた。もしですね、ここイエス様が言われた言葉を単にそれは私ですと読んでしまったら、その衝撃は伝わってこないんですね。この前も話しました通り、これは神の皆であってですね、私はあるとか I am とか英語 Amy っていうことなんですよ。ですから出エジプト記を思い出さなければいけなくてですね、私はあるという言葉を言われたらですね、モーセはもう顔を隠さなければいけない、この主の栄光を見ることはできない、そのようなものすごい力を持っていたわけなんです。そこでイエス様がここの言葉を話された時にですね、このものすごい人数の武器を持った人たちがですね、後ずさりして地に倒れたっていうわけなんです。すごいですね。彼らがですね、この肉の武器を持っていたのに対し、あるいは物理的な武器を持っていたのに対して、イエス様は霊の武器を持っておられたっていうことに気づいてほしいですね。まず最初に全てのことを知っておられたとありました。これもちろん神、イエス様が神の子であるということでそういうことなんですけれども、でもですね、第一コリントの手紙を読みますと、御霊は全てのことを探り神の深みにまで及ばれるからですって書いてあるんですね。ですから私たちもですね、もちろん人間ですから限られた知識しかないわけですけれども、御霊によって示されることがあるわけです。その知らされるところがあるわけですね。そこに留まるということができます。そしてイエス様がここで神の皆を使われました。箴言にはこう書いてあります。主の名は堅固な櫓、正しいものはその中に走っていって安全である。ですから私たちが何か攻撃を受けるとき、世から何か大きな圧力を受けるときにですね、私たちはこの肉の武器に頼らずして、この肉的なもの、自分の力に頼らずして、イエス様と言ってですね、皆を呼ぶということができるわけなんです。そうするとこの箴言にはその中に走っていって安全である、その攻撃から守られて安全だよというわけなんですね。ですからイエス様神でからこういうことが起こったんですけれども、私たちもですね、この御霊に反応することによって、このようなこの戦いに臨むことができるということなんです。そこでイエスがもう一度誰を探すのかと問われると、彼らはナザレ人イエスよと言った。イエスは答えられた。それは私だとあなた方に言ったでしょう。もし私を探しているのなら、この人たちはこのままで去らせなさい。それはあなたが私にくださったもののうち、ただの一人も失いませんでしたとイエスが言われた言葉が実現するためであった。この9節のところは先週読みました。この17章の12節に出てくる言葉ですけれども、面白いと思いませんか。去らせなさいというふうにイエス様の方から言われたんですね。ですからイエス様が彼らが勝手に逃げてですね、見捨てたということもできるかもしれないんですけれども、逆を返すとですね、イエス様はこの弟子たちを守ろうとされていたということができます。もちろん信仰を守るという意味もありますけれども、物理的に殺されることもあり得たわけなんですよね。そこでイエス様は去らせなさいと言われたわけです。ですから今までですね、イエス様、僕はこう、ここの箇所を読む前までは、弟子たちが勝手に逃げてしまってですね、そして、この、でも、しょうがない、許してあげよう、っていうことで、後でペテロが、ペテロに対して3回ね、私を愛しますかっていうふうに言われた、っていうふうに感じていたんですが、そうではなくてですね、これも一つの神様のご計画のうちにあったんだっていうことが、なんかここから理解できました。そしてとっても大事なのは、イエス様はこのような世からの攻撃を受けているのにもかかわらず、弟子たちのことを考えておられる、弟子たちのことを守っておられるということなんですね。ところが、次に勇敢と言ったらいいんでしょうか、ドン・キホーテ的な人物が現れますけれども、シモン・ペテロは剣を持っていたが、それを抜き大祭司のしもべを打ち右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。そこでイエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう。ペテロは肉に反応したんですね。物理的な分野で彼らに対抗しようとしたわけです。 でもイエス様はここでどうですか。また御霊に関すること、霊によって反応しておられます。父が私にくださった杯をとありました。父の御心、神の御心を求めたわけなんです。私たちは何かが起こってわからないと言って悩むときにですね、まず戻らなければいけないのはこの父の御心なんですね。すべてのことは父が用意されているものでなかったら起こらないわけなんです。父がこの計画されているのでなければ起こらないことであってですね、そのことを自分がその事実というか真理を受け入れることによってですね、私たちはこのような世の攻撃に対して対決することができるわけなんです。そうですね、対決することができるわけなんですよね。けれどもペテロはこのようにして攻撃の中に肉の武器によって自分を守ろうとしたわけなんです。でこれがですね、サタンが喜ぶことなんですね。なぜなら肉の領域に連れ込んだらですね、サタンが勝利はサタンのものになるわけなんです。この物理的な分野では私たちは決して悪魔に抵抗することができません。だから何とかして悪魔は私たちに肉によって反応してもらおうと努力するわけなんですね。けれども私たちは御霊の武器があります。今見たように御霊ご自身がいらっしゃってですね、そして神の御名があってですね、祈りでこのすかがさずこう本当に心の中でですね、または声を出してイエス様を呼び求める。そしてさらに今あったように神の御心に立ち戻るということですね。そういう武器があるわけですね。ですからパウロがこう言いました。私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。このようにして今イエス様を通してですね、私たちもこの攻撃に対してどう対抗するかということが分かりました。で次も、それに、次もですね、私たちは、この違う形でのですね、この攻撃を見ることができますけれども、行きましょう。12節です。そこで一帯の兵士と千人隊長、それにユダヤ人から送られた役人たちは、イエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司、カヤパの宗徒だったからである。アンナスは以前大祭司でした。紀元6年から大祭司の職に就きました。けれども紀元15年にローマ帝国によって罷免させられてるんです。というのはですね、大祭司職において腐敗がはびこっていたんですね。アンナスは非常に裕福な人物でした。なんでか分かりますか。私たちを学びました。確か2章でしたね、ヨハネの、牛や羊が神殿で売られてましたけれども、それを作っていたのはアンナスです、ね。傷のないものでなければいけないという律法がありますね、生贄が。そしてイスラエルの人たちが、自分の家畜を持ってくるときに、祭司またはその他雇われた人たちがですね、入念に調べてですね、ほんの少しの傷でも見つかったら、これはダメだ、受け入れられるものではないというふうに決めたわけですね。そしてもう調べた後のですね、この生贄の動物があるからそれを使いなさい、それを飼いなさいというふうに命じるわけです。そしてそこで、命じたこの牛とか羊っていうのは市場で売られているよりももうはるかに高いものであって、そのリザヤをアンナスが受け取っていたわけなんですね。でこういうことできる職だったんです、その時は。つまりですね、これを金で買ってたんですね。 大祭司職を金で買った、つまり買収してたっていうんですか、わかりますか。そういう金を儲ける手段とにまでこの大祭司職がこの腐敗してしまったので、このローマがですね、アンナスを罷免してですね、そのアンナスの娘の夫カヤパを大祭司として任命したんですね。けれどもですね、ユダヤ人の間ではやっぱりまだアンナスが大祭司だったんです。 大祭司として認めてました。ですからこのローマが任命したこのカヤパの他にこのユダヤ人が認めているアンナスがいたということで、ヨハネはこのアンナスにイエスがまず連れて行かれたということを記しているわけなんですね。カヤパは一人の人が民に代わって死ぬことが得策であるというユダヤ人に助言した人である。そうですね、カヤパ、このカヤパがですねこのことを話したんです。一人の人が民に代わって死ぬことが得策である。これ言い換えると何ですか？あいつを殺せ邪魔だっていうことですね。あいつを殺せ邪魔だですね。まあこのような綺麗な言葉を使ってますが、政治的ゲームの中でですね非人道的な行為を行っているわけなんですね。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについていった。この弟子は大祭司の知り合いで、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。でこのもう一人の弟子というのが難しいと思いませんか？でもやっぱり単純に考えてですね、やはりヨハネ自身であろうと思われるんですね。けれどもなんで大祭司の知り合いなのかというのが私たちは不思議なんですね。ある説によりますと、ヨハネの父親であるゼベダイ、裕福な漁師であったと言われています。まあ漁師であることは確かなんだけども、裕福だったということなんですね。そして当時はですね、あの魚が重宝がられて体の貴重なタンパク源であったんですって。そこでエルサレム、まあそこは海から離れてるわけですから、このエルサレムにいた大祭司アンナスはガリラヤ湖で獲れた魚をゼベダイから買っていたという可能性があるんですね。そしてこの知り合いだったその息子であるヨハネが知り合いであったという可能性があります。まあ、いずれにしてもヨハネがこのペテロ、あの大祭司の前でイエス様がこの死刑に定められるところにいたということですね。このペテロと一緒にいたということが第一なんですけれども、このヨハネの福音書面白いと思うんですね。ヨハネ自身がですねいろんなところでこの自分がその現場にいたということを書いていてですね、復活の場所もそうだったんですね。あのペテロが墓を覗きに行ったというふうに他の福音書で書いてあるんですけれども、ヨハネも行ったんですね、一緒にね。そのことを書いてます、ね。でなんでこのヨハネはですね、あの自分がそうやって出てきてるっていうことを言ってるのかなって、まあなんか面白いなって思うのは、なんていうのかな、ずっとヨハネってあのペテロと一緒にいたんですよね。あの使徒行伝読むとまたこの大祭司のところで一緒に立っているし、まああの足内の男を立たせたのも一緒にいたしですね、いつも一緒にいたっていう、このなんていうのかな、あのまあ英語で言うとバーディーっていうんだけど、なんか友達って感じっていうのかな、うん、なんかこのヨハネを見るとこう少し競争してる風にも見えるんですよね。この最後のヨハネの福音書の21章を見ますとですね、あのペテロがですね、あの人はどうなるんですかっていう風に言ってですね、あんたには関係ないだろうっていう風にあのイエス様が答えられてるんですけども、なんかちょっとこう、うん、俺の方がイエス様に愛されてるんだとか、なんだかって競争があるのかもしれませんが、まあそのことはあのもしかしたらそうかもしれないんですけども、僕はこう思うんですね。あの最後のヨハネの最後に書かれてるんですが、この、ですね、この21章を見るとですね、とっても大事な言葉があります。24節ですね。これらのことについて証ししたもの、またこれらのことを書いたものはその弟子である。そして私たちは彼の証しが真実であることを知っているってあるんですよ。どういうことかっていうと、もうここでは紀元の90年を超えている時なんですね。そしてそこに教会においてですね、福音書によって明らかにされている、もう真実だと認められているところもあるんですけれども、いろいろな面でですね、これは本当に起こったのかっていうふうに思われる部分もあったのかもしれません。わかりません。でもそういうふうに思われる部分もあったかもしれません。けれどもその時期にですね、もう全ての使徒が殉教してですね、あの証人がいない時にですね、この英語ですとファーストハンドっていうんですけれども、この直で見た証人がいるっていうのは本当にこう貴重ですよね。私が直で見たんだよって、ね、そのことをですね、このヨハネっていうのは意識しながら書いていたんじゃないかなって思われるんですね。ですからこのペテロもこのようにして 告発されている、またイエス様との会話もあったわけですよね。これから出てくる大祭司との会話っていうのもあったわけですから、ですからそういうのもですね、このヨハネが本当にこう見ていたんだ、自分自身で見ていたんだということを証ししているんではないかなと思われるんですね。そして次見てください。しかしペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話してペテロを連れに入った。ペテロは自分勝手に入ったんではないということがここで分かります。逆にペテロは入りたくなかったというかためらっていたというのがここで分かりますよね。他の福音書を見るとそういうには見えてこないんですが、ここだとすぐ分かります。それがけれどもヨハネがですね、門番の女に話してペテロを連れに入らせようとしたわけですね。すると門番の端ためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言った。ペテロはそんなものではないと言った。第1回目ですね、否定で出張者ヨハネ、これから注意深くですね、このペテロとイエス様を対比させています。いいですか。ペテロは自分が迫害されるのを免れようとして今ここで嘘を主張しました。自分のために主張しました。自分を守るために主張しました。で後で出てくるイエス様の主張と比べてくださいね。寒かったのでしもべたちや役人たちは炭火を起こし、そこに立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。なんとですね、ペテロが立っているここにいる人たちは、さっきペテロは自分で剣でこう打ち倒したその前相手の敵ですよね、敵のところ敵と一緒にですね、まあ、いたわけですよね。まあ、実際に寒かったから行ってしまったという、まあ、ペテロがドジだったっていうふうに言えるのかもしれないし、もう気が動転していたというふうに言えるのかもしれないし、わからないんですけれども、まあ、これが原因で2回3回と否定してしまうわけなんです。そこで大祭司はイエスに弟子たちのこと、また教えのことについて尋問した。イエスは彼に言われた。私は世に向かって公然と話しました。私はユダヤ人が皆集まってくる街道や宮でいつも教えたのです。隠れて話したことは何もありません。なぜあなたは私に尋ねるのですか。私が人々に 何を話したかは私から聞いた人たちに尋ねなさい。彼なら私が話した事柄を知っています。イエス様はこのようにしていいですか、主張されていま す、ね、訴えておられます。なぜかというとですね、立法の中にある条項でこういうのがあるんです。被告人は自分に不利になる証言を自らしなくてよい権利があったんです。被告人は自分に不利な証言を自らしなくてよい権利があったんです。日本の法律でも ありますよね。あるでしょう。おそらくアメリカでは Fifth Amendment って言われるんですけど、第5条のところにあるらしいんですね。よく知りません。
黙秘権
か、うん、ということです黙秘権があります、はいはい、ですね。でも彼らはこのようにして、この誘導尋問を行うことによってですね、不利な証言をさせようとしていたわけなんです。不正な裁判を行ってたんですよ。簡単に言うと不正なんですよ。これはですか。イエスがこう言われた時、そばに立っていた役人の一人が大祭司にそのような答え方をするのかと言って平手でイエスを打った。これも不法行為ですね。イエスは彼に答えられた。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかしもし正しいなら、なぜ私を撃つのか。イエスは再び彼らの違法行為を咎めておられるわけですけれども、アンナスはイエスを縛ったままで大祭司カヤパのところに送った。まあ、こうやってカヤパのところに連れて行かれてですね、他の福音書ではイエス様が、カヤパからこう聞かれたんですね。神の子キリストであるならはっきりと言いなさいと。イエス様がその通りです、人の子は神の右の座につき天の雲に乗ってきますというふうに言われて、そしてカヤパが服を押さえてですね、死刑に当たる罪があるとしたわけなんです。でここでですね、アンナスの前においてですね、イエス様がご自分の正しさを主張されたということ不思議だなって私は思ったんですね。というのは人々がですね、十字架につけろって叫んだときに、イエス様は何もお答えにならずですね、ピラトがあなたは私に何も話せないのですかっていうふうに聞いたほど、イエス様は沈黙を保っておられたわけですね。自分を弁護されなかったんです。弁明しなかったんです。でイザヤ書にも書いてあるんですね、ほくり場に惹かれていく 子羊のように彼は口を開かない、口開かないって書いてあるんですけれども、なんでここでご自分の正しさを主張されてるんでしょうね。わかりますか。答えは19節にあります。大祭司はイエスに弟子たちのことについて、また教えのことについて尋問した。弟子たちのためにこのようにしてイエスが主張されているんです。弟子たちのことを尋問した結果ですね、先ほどの失われるという恐れがあったわけですよね。弟子たちも捕まえられるという恐れがあったわけなんです。まあ、他の箇所でもですね、弟子たちのことでこのイエス様が批判された箇所が、パリサイ人からですね批判された箇所がありましたけれども、ここにおいてですね、弟子たちも捕らえられる、後でですねこの殺されるという可能性が十分あったわけなんですね。弟子たちのこと、また教えのことについて尋問したとありますから、そこでイエス様はですね主張されたんですよ。ですからご自分を守るためにですね、こんなにひどいことが行われているからっていうことで、そういうふうに言われたのではなくて、弟子たちが大変な目に遭うということですね、彼らを守るために主張されたわけなんです。それではこれと同時間に起こったことを見てください。今度はペテロですね。一方シモンペテロは立って温まっていた。すると人々は彼に言った。あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。ペテロは否定して、そんなものではないと言った。大祭司のしもべの一人でペテロに耳を切り落とされた人の親類にあたる者が言った。私を見なかったとでも言うのですか。あなたはそのであの人と一緒にいました。それでペテロはもう一度否定した。するとすぐ鶏が鳴いた、言い張って主張しましたけれども、これは何ですか。自分が迫害されるのが怖くて、恐れて自分を守ろうとして主張したわけですよね。ですからペテロは恐れたんです。世からの圧力を受けた時に恐れて、そして自分を守ろうとして主張したんです。でもイエス様は世からの圧力を受けたんですけれども、愛によってですね、神を愛し、そしてこの弟子たちを愛するがゆえにですね、世に対抗されたわけなんです。でヨハネは手紙の中で、愛には恐れがありません、全き愛は恐れを締め出しますと言いましたけれども、私たちも世から圧力を受ける時があります。まあ、その時にですね、恐れてですね、いや私はそうじゃないというふうに反応することもできるし、あるいは神を愛しているがゆえにですね、または人を、誰かを愛しているからその主張をするということもですねあるわけなんです。その動機っていうのが、とっても大切になります。動機っていうのがとっても大事。自分を守るためにこう訴えることもできるし、またはこの人を愛するためにですね、こう訴えることもできるしっていうことがあるわけなんですね。そういうことを自問しながらですね、この世において主に仕えていかなければいけないわけなんですね。で次見てください。今度は3つ目の場面です。ピラトの前ですね。さて彼らはイエスをカヤパのところから総督官邸に連れて行った。時は明け方であった。彼らは杉越の食事が食べられなくなることのないように汚れを受けまいとして官邸に入らなかった。ピラトの総督官邸に連れて行かれたわけですけれども、彼らはですね、自分が汚れないように官邸に入ったとあります。杉越の祭りは自分の土地に一切パン種があってはならないという立法がありますけれども、異邦人であるこのピラトが住んでいるところはそんなこと気にしてないわけですから、パンダニを取り除いてないはずです。ですからこのようにして官邸に入らないわけですけれども、でも何たる偽善でしょうか。先ほどから続けざまに違法行為を自分たちで行っているのに、そのようなこういうですね、小さな立法の掟に関してはきちんと守ろうとしているわけですよね。でこれがイエス様がパリサイ人や立法学者に糾弾された言葉ですね、言葉の通りです。あなた方は八戒飲んどクミンなどの10分の1を納めているが、立法の中ではるかに重要なもの、 すなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしているのです、ね、そしてブヨはこして飲むがラクダは飲み込んでますとイエス様がおっしゃられたわけなんですね。宗教的な活動をしながらですね、なおかつこのような正義とか憐れみをおろそかにすることは十分に可能だということです。ですから私たちも気をつけなければいけません。非常に細かいことについてですね、非常にそこについてはよく守るんですけれども、生活の中でですね、この、まあ、未信者の人に見られたらつまずきになるようなことをやっているっていうことはあるんですね。宗教的でありながらかつこのような掟を破っていくっていうことは十分可能なわけです。そこでピラトは彼らのところに出てきていった。あなた方はこの人に対して何を告発するのですか。彼らはピラトに答えた。もしこの人が悪いことをしていなかったら、私たちはこの人をあなたに引き渡しはしなかったでしょう。そこでピラトは彼らに言った。あなたはこの人を引き取り、自分たちの律法に従って裁きなさい。ユダヤ人たちは彼に言った。私たちには誰を死刑にすることも許されてはいません。これはご自分がどのような死に方をされるかを示して話されたイエスの言葉が成就するためであった。イエスはご自分が挙げられなければいけないというふうにおっしゃられてましたよね。ですね。何回か話されてました。それを聞いてユダヤ人はキリストは殺されることなのかというふうに疑問を持ったんですね。ということはこの挙げられるというのは十字架につけられる、このローマの拷問の十字架につけられるということだったんですね。で、イザヤ書の52章の最後のところにですね、上げられる、高く高く上げられるというところがあってですね、まあ、そこのところをよくですね、このイエス様がこの栄光の座につくっていうふうに解釈されたりするんですが、それは大間違いなんですね。そうではなくて、イエス様が十字架につけられるということを意味していたわけなんです。なぜならば、ユダヤ人 の人を殺す方法って何だったか覚えてますか？石打ちなんですよ。上げられることじゃないんですよね。ですからここでこの、まあ、予言の成就でもあるんですけれども、この異邦人のですね、このむごいこの拷問の死刑台でメシアが死なれること、それが今ここで成就するためだというわけなんですね。ユダヤ人はですね、ただ殺したくなかったんですよ。それでは彼らの憎しみは収まらなかったんですよね。この拷問、リンチですよね。もうね、この拷問の刑によってイエスを殺したかったんですよね。そういう、まあ恐ろしいものだったんだけども、それも神様が計画されていたということになります。そしてですね、ここでピラトなんですけれども、ここからですね、ピラトはこの件については付き合いたくないといういやいやながらという態度が見えてきます。ここからも見えています。自分は異邦人で、お前らユダヤ人のその律法についてのことは私に関わるようなことはさせないでくれっていうふうに思っているわけなんですね。で、さらにですね、史実によりますと、ピラトとユダヤ人の間には亀裂が走っていました。彼がですね、ユダヤ人の総督になった時に、その官邸は、カイザリアにあったんですけれども、エルサレムに、官邸っていうか彼が住んでいたところはカイザリアにあったんですけれども、エルサレムに訪問することがよくあったんですね。でその時にですね、カイザリの肖像がある旗を掲げながら入っていったわけなんです。けれどもユダヤ人がですね、入らせるのを拒んだんです。その旗を取り下ろせと主張したんですね。そこで激しい対立が起こりました。でピラトはですね、剣を取って殺すぞとまでですね、脅しをかけたんですけれども、ユダヤ人たちは開き直ってです、逆に首を突き出してですね、俺殺せってこう言ったんですね。でそこでもう殺すのはあまりにもむごいということで、仕方がなく旗を取り下ろしたという経緯があるんです。でこのピラトですね、このユダヤ人たちのこの政治的な駆け引きによって、後でローマによって罷免させられてるんですね。かわいそうな人物であります。したがってピラトはですね、ユダヤ人のことを取り扱いたくないんです。そして自分の関係のないことだからやめさせてくれと やちょっとやめてっていう感じですね。でも私たちは誰も死刑にすることもできませんというからには取り扱うしか仕方がないので、このそこでイエス様への尋問が始まるんですね。そこでピラトはもう一度官邸に入ってイエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王ですか。これがユダヤ人指導者の告発理由でした。立法のことだったらローマは裁くことはできないんですけれども、カエザルへの謀反の罪であれば裁かれるわけですね。したがってユダヤ人の王ですかというふうに聞いているわけですけれども、イエス様の次の返答が面白いです。イエスは答えられた。あなたは自分でそのことを言っているのですか、それとも他の人があなたに私のことを話したのですか。これどういうことか分かります。これ続けて読むと分かるんですが、今回発見したんですが、実はですねイエス様伝道されてるんですよ。伝道この場において尋問を受けている時にですね伝道してるんです。言い換えるとこうなるんです。あなたは本当に私がユダヤ人の王であるということを知りたいんですか、それとも誰かに言われたからただ言っているだけなんですかということですね。あのサマリアの女でイエス様が語られた時のこと覚えてください。この普通の場面からですね、その普通の会話から霊的な会話に何ですか持っていこうとイエス様はされたわけですよね。ここでもそれが始まってるんですよ少しね。そしてピラトはですねこう答えます。私はユダヤ人ではないでしょう。あなたの同国人と宰相たちがあなたを私に引き渡したのです。あなたは何をしたのですか。でピラトはですね、あなたは何言ってんの、わけわからないねっていう感じで、なんて言うんですか、あしらう感じですよね。私は異邦人だ、だからあなたがメシアと言ってもいようが私には関係ない、とにかく関わりたくないんだっていう、まあ、気持ちが見え見えです。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。これ面白いなって思うんです。これ私読んで、これを私読んで本当に面白いなと思いました。まあ、ここをですね曲解するとこういうことになるんですよね。霊的な王、イエスは霊的な王だから、これ物理的な神の国っていうのはないんだっていうことになります。けれどもイエス様が復活された後にしっかりと神の国、そしてイエス様が十字架につけられる前にですね、オリーブの山においてですね、実際に物理的に神の国が建てられるということをイエス様はおっしゃられているわけですね。その時にことごとくですね、諸国を従えてですね、そして歯向かう者たちを殺していってですね、イエス様は神の国の王となられるわけなんですね。けれどもここでですね、この世のものではないんですね。特にこの初めの、この初臨ですか、初めに来られた時にそうなんです。イエス様、この神の国においてですね、このイエス様が世界の王となった時にイエス様を拝することができる人はまずイエス様を個人的に心の中で王と拝している人なんですね。心の中でイエスを王とせずにイエスを世界の王としてお迎えすることはできません。ですからまずイエス様はですね、私を王としなさい、私を主としなさいという招きをですね、初めに地上に来られた時に行われたんですね。そして本当にイエスを自分の主として自分を明け渡したものみがですね、この神の国の中に入ってですね、世界がイエスのものとなった時にイエス様を拝することができるわけなんです。そしてイエス様はここでも弟子たちを守ろうとされています。この尋問を受けていてですね、この実際にこの人を殺す権威を持っているこのピラトに対してですね、もし私の国がですねこの世のものであったら私のしもべたちが戦ったことでしょう。もし戦っていたのだったらですね、彼らも捕らえられるんですよローマに。けれども戦ってないでしょうってイエス様はピラトにおっしゃられてですね、やはりここでも弟子たちを守っておられるんですね。 ですから17章でですね、イエス様は祈られてました。で、なんと13章からもう16章にかけてですね、イエス様は弟子たちにですね、あれほどの励ましと慰めと希望の言葉を与えられたんですね。もうあなたはですね、つながってるんだよ、父の手から離されないんだよってね、御言葉を守ったんだってね、父なる神にも祈られたわけです。こういうですね、イエス様のですね、守りがあった、あのイエス様のこの なんでそういうふうに言ったかって言ったら、こうやってイエス様は守られてるからなんですよね。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのですか？イエスは答えられた。私が王であることはあなたが言う通りです。はい、そうですっていうのも言ってないし、いえ、そうではありませんっていうのも言ってないんですね。あなたは言う通りですっていうのに、やや曖昧に答えられています。これはですね、イエス様は確かにイエス様は王なんだけれども、ピラトが描いている王のイメージとは合致しないからなんですね。で、私たちもそういう経験があります。例えばある人から、クリスチャンになったら献金しなきゃいけないのって聞かれたらどう答えますか？まあそうだねっていうふうに答えてしまいますよね。というのは、献金することによって救われるという間違った考えを彼らが持っているから、持っているっていうことを私たちが知っているからですよね。そうですよね。確かに、書いてありますよね、このいやいやながらでなく自分から進んで捧げなさいということが勧められています。けれども、あくまでもそれは神の恵み、神の救いに感謝している、その応答としての献金であって、救われるための献金じゃない。だから、まあそうだねっていうふうに答えるしかなくて、イエス様もあなたの言う通りですっていうふうに答えているわけですよね。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。真理という言葉を突然用いられました。なぜかというと、ピラトに伝道しているからです。ピラトに分かる言葉でイエス様は今語っておられます。先ほどまでピラトは、俺は異邦人だから関係ないという態度でした。けれどもイエス様は、そうではない、ほら、あなたが分かるように今私は証ししている、あなたにも救いが必要なのだよということを伝えようとされているんですね。というのは、いいですか、次見てください。ピラトはこう言ってます。ピラトはイエスに言った。真理とは何ですか？ちょっとピラトカチッときたんです。どうしてかっていうと、ピラトが生きていたのはギリシャ哲学の皇太期でした。知ってますよね、あのギリシャ人たちがですね、哲学者たちが真理は何かと考えあぐねて結論を出すことができないような時期にいたんです。そして最終的に、人には真理がわからない、人によって真理は違うのだ、自分が真理だと思っていることが真理なのだっていうふうになってしまったんですよね。もうこれ絶望なんです。私たちに共通する普遍的な真理が存在しないことが分かるとですね、希望がなくなってしまいます。そこでピラトはやや霊障的に、真理とは何かっていうふうに聞いているんですね。私たちもこの世に生きていてですね、多くのピラトに出会います。あまりにも多くの人がですね、こういうことがあればこうなるんだよって希望を約束してるんですけど、その通りになっていないので、全体的な無気力感、無関心が広まってるんですね。でも聞いてください、この無関心がですね、私たちの最大の敵なんです。神は妬みに駆られて憎悪に燃えているユダヤ人指導者を用いることができました。怒りの器として用いることができました。パロを思い出してください。イスラエルを憎んでいたパロを十分に用いることができました。しかし無関心な人を用いることができます。キリストに対して重要な立場を取っているようで、実は神の働きを最も妨げる要因なんですね。ですから私たちはこの世の無関心と対決しなきゃいけないんです。なんとかして妬みを起こさせてですね、キリストと対峙してもらう、対決してもらわないといけないんですね。ですか。そしてイエス様はこのようにしてピラトに明かしされたんですが、 真理という言葉を使って明かしされたんですが、実はこれがピラトに最も欠けていたもの、ピラトの罪であることが次から分かります。彼はこう言ってからまたユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人には罪を認めません。しかし杉越の祭りに私があなた方のために一人の者を釈放するのが習わしになっています。それであなた方のためにユダヤ人の王を釈放することにしましょうか。すると彼らは皆また大声を上げて、この人ではないバラバだと言った。このバラバは強盗であった。ピラトは明らかにイエスは無罪であることを知っていて、それが真理、真実だったわけなんです。ですからピラトはこの時点でこのイエスを釈放しますと言ってですね、判決を下し、群衆を無視して釈放すべきだったんです。むしろ護衛をつけて群衆からイエスを守るぐらいしても真理などないと思っているピラトは、人間の間の意見にバランスを持たせることが最も大切になっていたんです。これさっきから英語ばっかり言ってますけども、英語で言うとポリティカルコレクトネスって言うんですね。ちょっと悲しむべきことにですね、日本人のクリスチャンの間でこれをなんか使い始めてですね、例えば雷病のところをですね、雷病という言葉を使わない方がいいとかですね、アメリカに行くともっとひどいんですね。女性の権利を守るためにですね、この神をですね、この He と言ってはいけない、彼と言ってはいけないというところにまで至ってるんです。そういう聖書も出来上がってるぐらいなんですね。バカバカしいことなんですけども、それはどこから来てるかっていうとですね、この相手の意見との間にバランスを持たせるっていうんですか、政治的にバランスを持たせるっていう言葉ですね。まあ、簡単に言うと打算的になってるんですよ。打算的になってて、こう、まあ、この人たちがいるからですね、こうやってあげようって言って、そこでこのピラトはですね、そういう思惑があったので、このユダヤ人を釈放することに、一人のものを釈放するのが習わしになってます。それであなた方のためにユダヤ人のを釈放することにしましょうかって言って、このユダヤ人の気分をですね、こうなだめるっていうような行為に出たわけですね。ですからピラトも加害者なんですよ。イエスを殺した加害者なんですよ。真理がなかった、真理を受け止めなかったっていうところにピラトの過ちがあったわけです。でもなんとイエス様がまとえておられたと思いませんか。ですね、最も欠けた部分にまでイエス様が降りてってですね、そして証しをされたんですね。これも私たちに必要なんですね。私たちも必要なんですよ。でやっぱりそれぞれ人々の一人一人の質量っていうのがあってですね、私たちはそこまで降りていってですね、そしてその人が欠けている部分にグッと持っていくようなですね、このような証しを、別にそれはなんていうんですか、この攻撃的になるとかですね、この迫るとかっていうことではなくてですね、このぴったりと当てはまるようなところにまでメッセージを語りかける必要があるということですね。まあ、これで終わりましたけれども、ここから19章ですね、からイエス様の実際の十字架の場面に入るわけですけれども、このようにして3つの場面がありました。まず最初はイエスを捕らえようとする役人たちとの間の対決、そして大祭司、まあその時は大祭司じゃないんですけども、アンナスとの対決ですね、そして今見たピラトとの対決、まあ、それぞれ全然違うんですけれども、同じ対決でした。そしてイエス様はまず最初に御霊によってというか、この神に属することによってですね、対決されたということ。でもう一つはですね、イエス様は主張されたんですけれども、それ不正に対してですね、愛によってですね主張されたということ。そして最後が無関心に対してですね、証によって対決されたことですね。どうぞこのことを覚えていてください。そしてもう一つ最後にですね、イエス様は一貫してですね、弟子たちを守っておられました。私たちも守ってくださったんですね。皆の中に私たちは彼らを保っておきましたと17章であられたんですね。あの言葉も私たちに当てはまります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今私たち世の中で生きていて、さまざまな圧力、そして攻撃を受けますけれども、どのようにしてイエス様が応答されたか、それを見ていくことができ、ありがとうございました。どうぞその一つ一つの言葉を私たちが思い出すことができ、そして本当にこの1週間イエス様のように、このイエス様が言われました、自分の十字架を追って私に従いなさい、私たちは十字架を追ってますけれども、イエス様のように 歩んでいくことができますように、聖霊様あなたが助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。